のぞみ教会のこの横の通路にはですね、立派なみかんの木がありますね。今年もそのみかんの実を収穫して伝統のマーマレード作りにみんなで勤しんでおります。牧師館の前の玄関の前にもオレンジの木があって、今年もたわわに実をつけてですね、私はかなりもいで毎朝2個ジュースにして飲んだり、お腹が空いたらおやつ代わり食べてるんですけど、ちょっとこう消費しきれないほどの豊作になっています。何にもしてないんですよね。水もあげてないし肥料もあげてないんですけど、そのオレンジの木の横にですね、皆さん3本の棒が立ったのをお気づきでしょうか。気づいた人います？誰も気づかないですよね。3本の棒をね、立ってるんですね。それはブドウのつるにを巻きつけてあるんですね。何年も前にですね、鉢に入れられたそのブドウのツタがですね、置かれていて、でなんてなことなしにそのままほっといたんですよね。なんか生きてるのか枯れてるのかよくわからない。で何年か前に多分スガちゃんかな、そこに植えたんですよね。で別に誰も棒をやるわけでもなく、完全に放置されていた。でも私も適当な時に引っこ抜いてお餅つきの時の火に込めちゃおうかななんてことを思ってたんですけど、去年実をつけたんですよね。なんか実をつけてるのを引っこ抜くとかわいそうだなと思って、勝木先生がですね、その3本の棒を立てて、さてさてこれからどうなるか、もしかしたら立派なブドウ棚ができるかどうかは分かりませんけども、そんなものがあるので帰り見ていってほしいなと思います。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやっています。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。今日語られたイエス様の例え話で最後にイエス様が言われた園庭の言葉があります。ブドウ園の主人は3年もの間実のならないイチジクの木なんてもうぶっ倒せって、なんで土地を探しとくんだっていうわけですね。私がそのブドウの木に思ったのと同じような、もう抜いてしまっていいんじゃないか。でもそれに対して園庭が取りなすわけですよね。ちょっと待ってください、もう少しなんとかやってみますと、土を耕して肥料をやってみますから、私は最大限の努力をしますから、ちょっと待ってもらえないかって猶予を願い出るわけですね。まあそれでもしダメだったら仕方がありません、切り倒してください。まあこの園庭の取りなしの言葉にですね、私たちはこの園庭のイチジクに対するですね、愛を思うわけですね。私は全くブドウの木を愛してませんでしたけども、この園庭はほっとけないんですよね。その実のならないイチジクの木をほっとけない。でもしダメなら切り倒してくださいっていうのも、なんか最後通告っていうよりはですね、まあ、ギリギリのところでこのご主人と接触するというかですね、交渉するためになんとかしてみますから、それでもまあダメだったらおっしゃる通りにしてくださっても結構ですみたいな、まあ、そういう思いで期待の込められたですね、言葉なんじゃないかなと思います。で別にイエス様はここでそこに生えているイチジクの話をしているわけではないわけですね。私たちのことをイエス様は語られているわけです。当時で言えばイスラエルの民、神の民について語られている、私たちについて取りなしてくださっている、そういう例え話ですよね。この取りなしてくださっている園庭こそ主イエスキリストに他ならないわけです。3年実らないイチジクの木になお主は期待してくださる方なんですよね。3年っていうのはとても意義深い 数字でもあるなって思います。まあ、よく言われるのはイエス様の公生涯、イエス様が宣教された年数は3年だったというふうに言われますよね。しかもこのルカ福音書の大きな枠組みの中では、このイエス様は今エルサレムに旅をしていっている枠の中にいるんですね。もうこの後イエス様がいよいよエルサレムに向かっていく、そのことをはっきりと打ち出してエルサレムに旅をされている真っ最中なんですね。そういう中で語られている例え、3年の最後の最後に差し掛かってきている受難への道を歩むイエス様の物語を物語る中で、この一軸の例えの話は出てくるんですね。来年こそは実を結ぶかもしれませんっていう、その来年っていうのはとっても緊張感のある言葉なんじゃないかなって思うんです。もうイエス様エルサレムに行ったらご自分がそこで死を迎えるってことさえこう見通しているわけでしょ。そういう中で来年っていうことを語るっていうのは、なんかすごく緊張感を持つ言葉だなって思います。私の持っている残りの限られた時間の中であらゆるものを注ぎます、いや私の命そのものを注ぎます、私の愛を、すべての愛を注ぎ切りますから待ってもらえないでしょうか。そういう遠征の取りなしの言葉として響いてくるように思うんです。全身全霊の取りなし、そういう取りなしなんじゃないかなって思います。で、私たちはなかなかこの神様の御心に従いですね、神様の期待通りにこう身を実らせることのできないものだなっていうふうに誰もが思わされますよね。そのことに自信満々に立てる人はいないわけですよね。究極的には私たちは本当に罪深いし、どうしたって愚かな歩みをしてしまうし、神の御心に従って生きることのできないものです。あの使徒パウロがローマの信徒への手紙の中で第7章15節以下のところですけれども、新約聖書の283ページ、まあ、そのままでお聞きくださって結構ですけれども、パウロはこういうふうに語りましたね。私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そうしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望むことを、望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。どうしようもないものを抱えている、そのパウロをどうしたらいいのか。それはもう主イエス・キリストに感謝します。そこしかなかったんですね、パウロ。それを恵みであり救いとして語ったわけです。神の前に自分の力で豊かな実を実らせるとか、神に認めてもらうとか、それはこう叶わない道である。だけど今やキリストご自身が 命を私たちに注いでくださった、そのことが大事なわけですよね。今日の箇所の前の時に12章のルカ福音書の12章の56節には、偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのかって、今やもうそのキリストが来られた時である、キリストの救いが、キリストの贖いが私たちの中に来ている、そういう時だ。だけど人間はそのイエスという方を十字架につけて殺してしまう、不要なものとしてしまう。だけどこの方こそ私たちを命に導く、命への導き手である、この方に立ち返りなさい、この方なしにあなたたちは生きることはできないのだ。それがルカの福音書の告げる悔い改めっていうことですよね。有名なブドウの木の例えでね、イエス様が、私はブドウの木、あなた方はその枝である、あなた方は私を離れては何もすることができないからであるって言われました。私たちはキリストを離れては実を結ぶどころの話じゃない、生きるどころの話じゃない、それが滅びっていうことです。イエス様から離れること、神を不要なものとすること、それが罪なんですよね。いいことする、悪いことする、そうではなくて、神なんていらないで生きていけるんだって、キリストから離れてしまう生き方、それが滅びとして聖書は語るんだと思います。でしかもそれは誰かの問題じゃない、誰かの課題でもない、あなたの問題なんだと聖書は告げるんです。13章の最初にはセンセーショナルな事件がイエス様のもとにこう持ち込まれてくる、そういう場面から始まるわけですよね。一つはピラトがガリラヤ人を虐殺したんだと、どうも礼拝の場所でそういうことが起こったのか詳細は不明なんですけども、でもそのガリラヤ人の血がその生贄に混ざるような、まあ本当血祭りにあげられるような本当に凄惨な場面だったと思うんですね。なんでそんなことが起こったのか、そういう事件だったと思うんです。でもう一つイエス様がそのお話から受けてですね、語られる中で、不慮の事故としてシロアムの塔が倒れて、まあ、18人の人が犠牲になるっていう出来事を報告しています。一つはなんか非常に権力者の横暴によって犠牲となった人たちの命、もう一つは工事現場の、まあ、不慮の事故というかですね、崩落してその下敷きになって亡くなってしまった人たち、その失われた命を前にして、この当時多くの人たちが考えたのが、望まないで死を経験してしまったあの人たちは、まあ、どっかででも人より大きな罪を犯してたからそういう不幸な目に遭ってしまったんだろうっていう、まあ、解釈というかですね、受け止め方が、まあ、一般的になされてたっていうふうに言われるんですね。まあ、因果応報っていうことはね、よく聞きますけども、なんか悪いことしてるに違いないんだから、ああいう目にあったんだよ。で、そうじゃなかったらそういう目なんかに合うはずがないんだっていう理解ですね。旧約聖書の中で呼ぶ記の物語なんて、まさにそういうやりとりがずっと続く物語でしたよね。よぼお前自分は正しい、何も悪いことしてないというけど、なんか神の前にやってんだからそういう悲惨な目にあってんだって友人たちは繰り返し、よぶの傷に塩を塗るような形でこう言う場面が繰り返しありますよね。いや決してそんなことはない、そういう因果応報、何か悪いことをしているから悪い目に遭うんだ、悲惨な目に遭うんだ。だけどイエス様はここで決定的に決してそうじゃないっていうふうに 言われてますよね。これはとても強い言葉です。決してそういうことではないのだ。直訳すればとんでもないって。とんでもないことだって。そしてお前たちに言って聞かせよう。罪が多いからだとか、そういうことではない。人が災難に見舞われるというのは、その人の罪が重いとか軽いとか、信仰があるからとか、キリスト教信仰してるからしてないからとか、信仰が強いとか弱いとか、そういうことではない。罪が重いから悲劇に見舞われたのでもなくし、悔い改めて信仰を強めれば、その悲劇から逃れられるということでもない。信仰があってもなくても、自分が思いがけない災いに遭うということは、人間生きている中で誰もが経験する。不慮の事故に遭うことだってあるわけです。あの犠牲になった人たちは罪深かったっていう捉え方はですね、裏を返せば自分はそこまでの罪人ではないということを、そのことで保証しようとしているわけですよね。その悲惨な目に遭ってない私は、少なくともあの人たちよりは罪深くない者たちなんだ、そうに違いないって思うとするわけですよね。ある分ではこう自己正当化であったり、自分は大丈夫だって思いたい、思わせたい、そのことに主は問題を、メスをこう入れるんだと思います。人の災難を見ながら人々の根本的な姿勢を問題にされているので、ある分では非常に厳しく言うわけですよね。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。まあ、同じようにっていうのは、同じように虐殺されるとか、同じように塔の下敷きになるっていうことではないわけですよね。問題は今生きているあなたたちの問題なんだって。その亡くなった人、犠牲になった人の課題をあなたが問題にする必要はなくて、亡くなった者の罪の問題でもない。生きているあなたの問題として、主は私たち一人一人のこう目を向けさせるわけですね。あなた方も私につながっていなければ、本当の意味で命を生きることはできない。身を結ぶことはできない。私の愛のうちにとどまっていなければ、あなたたちも滅びに定められてしまうのだ。誰も神の愛を離れて生きることはできない。だけど、その愛なしに生きることができてる、できる。そう思うことが、まあ、人間にとっての傲慢であり、それは的外れであるっていうことですね。神の愛にとどまる。イエス・キリストの愛を受け止めていく。この方こそ、私たちの命の導き手であることを受け止めること、それがあなたの悔い改めであると。まあ、因果応報で言ったら、私たちはある分ではとっくに滅ぼされてしまうものなわけですよね。神の前から、神の前に立てば。私たちは神の前で正しくありえないんだから。そうすれば私たちはそれに従うなら、滅びを経験するしかない。そこから救われるのはキリストにつながることだけ。キリストの許しの中に、キリストの愛の中に受け止めて、そのことを本当に私の命としていくということです。待ってくださいって取りなしてくださる、その恩典とともに生きるっていうことですよね。イエス・キリストは十字架の上で、まあ、その見苦しみの中で、主は父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。そのような言葉を持って取りなしてくださいました。世界が多くの罪にもかかわらず、神なしに生きているにもかかわらず、私たちになお猶予の時間が与えられているのは、なお私たちが生きることを許されているのは、主イエスのこの取りなしに、祈りに支えられているからに、他ならないと思います。この園庭は一軸がこう枯れてしまう、実をつけないままでいることをやっぱりこういてほしくないんですよね。 自分のすべてを注いで神の愛の実をつけてほしい、そのことを期待しておられるわけですね。で、神様は、私たちの神様は、私たちに滅びることとか、私たちを切り倒して木にくべることを楽しみにしている方ではないんですよね。滅びることないこと、滅びることなく生きることを神様は私たちに望んでおられるんですね。そうやって招いてくださってるんですね。今日大沢長老の朗読の中で、出エジプト記の3章を、新約聖書と合わせて朗読しました。これは今日の、聖書の箇所がですね、これは教会学校の聖書のプログラムで読んでるんですけども、これに対応する聖書日課にちょっと調べたらですね、この出エジプト記の3章がセットされている。私が選んだんじゃないんですね。この出エジプト記もこの一軸の木の物語とセットで、その共通聖書日課っていう他のプログラムですけど、それにセットされていたものを選んで読みました。で、この出エジプト記の3章とこの園庭のですね、関係っていうか、そのことをこう考えさせられるわけですね。この出エジプト記の3章は、とても有名なモーセが召し出されていく場面ですね。で、燃え尽きない芝からこう声を聞くっていう箇所ですね。で、私この燃え尽きないこの芝の物語を読むとですね、思い起こす説教があるんですね。それは新学生時代に訪問したフィリピンの地でですね、聞いた説教です。英語の説教で、ありますので、私の思い込みが入っている部分もあるかもしれませんけども、その神学校の礼拝の中でカプロン先生っていうとてもちっちゃい旧約学者の先生が礼拝の中で説教してくださって、この出エジプト記の3章からのメッセージを取り継いでくださったんです。とても印象に残っている説教なんです。カプロン先生は言われたんですね。この燃え尽きない芝とは何か、この燃え尽きないでいる芝は何か、それは人間を救い出そうとする神の情熱に他ならない、その燃え尽きない印なんだというふうにおっしゃられたんですね。それはフィリピンの不義であったいろんなこう貧しい人たち、いろんな困難がある中で、でもなお神は一人一人の民を救おうとされる、その神が救い出そうとするその情熱というものは決して消えることはない、これが燃える芝によって明かしされる印なんだって。で、その燃え尽きない芝の印は主イエス・キリストという方によって私たちの間に与えられたわけですよね。神の情熱というものは一人子をお与えになるほどにこの世を愛してくださる、そのような形で私たちの歴史の中に成就されたわけです。そしてその主イエス・キリストの愛というものは今も燃え尽きないわけでしょ。主イエス・キリストの十字架と復活によって示された神の愛は燃え尽きちゃってるわけじゃないんですよ。今も消えることなく燃え続けているわけですね。ご主人様、今年もこのままにしてください、今年もどうか待ってください、そういう祈りがですね、今日も主の取りなしの祈りとしてなされているんだと思います。イエス様は肥やしを私たちに与えてくださる、それは御言葉の肥やしであるし、それはまたイエス・キリストご自身の命を懸けた神の愛であると思います。今年もこのままにっていうイエス様の取りなしは、なんかそれがあるからもういいやってことにはならないわけですよね。来年こそは、主は痛む十字架へ向かう中で、そう私たちに期待されているではないでしょうか。先週の水曜日から受難節に入ります。私たちも今十字架に向かうただ中の主イエス・キリストから待ってほしい、 そういう取りなしの祈りをかけられるものとして、主のその切実な叫びをですね、訴えをですね、受け止めていく一軸でありたいと思うんですね。このキリストに愛につなげられていくときに、私たちに小さな実りを実ることを期待して歩み出すものでありたいと思います。十字架の取りなし、十字架の愛こそが私たちに悔い改めの実りをつけさせる肥料に他ならないと思います。切り倒されてもうしまっても仕方がないようなものが、的を外してしまっている者たちがなお十字架の贖いの中で、許しの中で期待されている、その期待のうちに今週また歩みを始める私たち一人一人でありたいと思うし、この一軸に対する園庭の愛は燃え尽きることのない、その愛に支えられて歩んでいく一週間でありましょう。一言になります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちはあなたの十字架の道筋をたどるときに、私たちの弱さや愚かさや賭けを思うものでありますけれども、なおこの私たち一人一人にあなたの命を注いでくださり、また愛を注いでくださり、取りなしてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの取りなしに支えられて、今週一週間の歩みをあなたに従い歩むことのできますように、聖霊の力を私たち一人一人に与えてください。主イエスキリストの御名によって委ねて祈ります。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌441番をもって賛美いたします。主を愛 信仰告白をいたします。信仰告白は賛美歌の 93-4a、 またお手元のところにありますあのカードに記載してございます。どちらでも結構です。我々は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポントヨピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。
アーメン。ご着席ください。それでは献身の思いを込めまして献金を捧げたいと思います。それでは献金の感謝の祈祷と主の祈りをいたします。皆さんお立ち願います。
ご在天の地なる神様、皆を賛美いたします。あなたに集められ今週も週の始まり、多くの兄弟姉妹とともに礼拝を生まれましたことを感謝いたします。私たちが日々過ごす中、私たちがあなたに捉えられあなたと共に歩む日々を過ごすことができますよう守り強めてください。今与えられた宝、献身の思いを込めお捧げいたします。